みんなでしっかり財経ライフ。
こんにちは、杉村富夫です。
こんにちは、小野ゆかりです。また杉村さん、お邪魔いたします。
いやいや、もうすみませんね、本当に。
とんでもないです。
お忙しいところ来
ていただきまして、大里さんがね、いろいろ忙しいので、杉村さんにお会いできるということで、今日もちょっとはせさんじてまいりました。
アシスタントに逃げられたかわいそうなキャスターです。
そんなことないです。
いや、だけどいいんだ、小野さんでいいんだ俺は。
いやいや、もう呼んでいただいてありがとうございます。でも、もうやってこうやってお会いできるからね、ちょっと株式相場もちょっといい話もたくさんあるかなと思ってるんですけれども、まあ、日経平均最近で言いますと、続落という形でしょうか。今日の終わり値、先ほど出ましたので申し上げます。61円99銭安、8807円38銭と、一時8800円割り込んでたんですけど、なんとか8800円台乗せて引けたという感じなんですけども、なんか杉村さん、ここのところ、
全般はね、やむを得ないですよ。今週末に SQ ありますからね、SQ 週の水曜日は安いということが決まっておりまして、その前の火曜日も安いと、そういう動きに先物主導の動きが一つあります。それからやはり、外部環境でですね、イベントが控えてますからね。9月12、13に FOMC があります、公開市場委員会。FRB が QE3 をやるのかやらないのか、私は五分五分だと見てるんですが、マーケットはやると呼んで、動いてるようですね。
アメリカなどは特にね。
そう
は、
それから9月の12日にはドイツ憲法裁判所の EMS 欧州安定メカニズムに関する違憲訴訟の合否判断をすると。それから9月12日はオランダの下院の選挙があります。総選挙ですよね。これもあります。もういろいろあるんですよ。日本では9月18、19日に日銀の政策決定会合があります。で、ECB がロトロ3、金融緩和第3弾、要するに長期資金の供給ですけれども、第3弾をやるのかやらないのか、 ECB が、FRB が QE3 を、金融緩和第3弾をやるのかやらないのかというような問題が、実は円高に圧力としてかかっている。でそれを回避するためにはね、やっぱり日銀が動かなきゃいけない。それはおそらく9月18、19日はもう最後のチャンスですよ。だからここで動かなければ、もう本当に日銀はいらないと、このぐらいのことが言われますからね。
もう何かやる他が、やってるがゆえに、この日銀のちょっとやらなさ加減が目立ちますよね。
そういう中でね、個別物色機運は非常に旺盛なんですよね。このところずっと強いのが、シップヘルスケアホールディングス、それからインターネットイニシアティブとか、タクトホームとか、マクロミルとかね。
タクトホーム、インターネットなどは今日高値つけてますね。
強いでしょ。それからマースエンジニアリングとか、高銀リースとかね、このあたり非常に強いです。 GMO インターネットなんかも同調しきりという感じになってますし、F ピコとセブンイレブンやセブン銀行は、上場来の高値圏にありますよね。だから、昨日ビットアイルは急騰して、今日はちょっと一服してますけど、ビットアイルとか日本フラッシュとかですね、新しい銘柄が次々に出てですね、
最初から
物色機運は非常に強いんですよ。だから、こういう銘柄群は幕合いをつないでるとか、全体相場が不振だから買われてるっていう人がいますけれども、実はここが本命なんですよ。ここが本命なんです。
つなぎなどではない。
そう、つなぎじゃないんです。ここが本命なんです。
はい、
でやっぱりトゥーティアマーケットですから、二極化相場なんですよ、ね、
トゥーティアマーケット。
トゥーティアマーケット、1960年代70年代アメリカで一握りの銘柄だけが買われた、ニフティヒフティ相場という素晴らしき50銘柄相場ってありました。それと非常に類似してる。産業構造が劇的に変化している中で、日本のこれまでの成長産業と言われたところがですね、エレクトロニクス産業を中心にアジア勢の猛烈な追い上げを受けている。円高もある。そして政治が迷走してて、FTA だとか TPP とか、自由貿易協定とか、こういうものは全くできない、ね、だからそういう中で、ハイテク輸出産業というのは競争力を急激に失って、そういう一方で、先ほど来申し上げたような、いわゆる好業績、好需給、そして、機関投資家が必要に買ってる銘柄群、 まあ、要するに新高値を追ってる銘柄群があるわけですよ。これにやっぱり的を絞っていくべきだと私は考えています。
はい、お話はこの後また詳しく聞きますが、なんか出だしからなんか杉村さん、全く今日は下げたような気分にならないようなお話から始まりましたね。
そうです。
はい、この後も4時まで杉村富夫さんの分析お話をしっかりと皆さんお聞きいただけるかと思います。では4時までお付き合いください。
満員御礼杉村商店。
さあ杉村さん、先ほども、いろいろ材料イベントが多いという話がありましたけれども、まあ、目先は控えムードが強いっていうんですかね。
そうそう、
やっぱり売買代金売買高なかなか盛り上がらないです。
全般を見てればね、まあ、森を見ていれば長官さんです。しかし、木を見ると元気な木はいっぱいあるよと、はい、いうことでしょ。だから史上最高値圏とか連日新高値の銘柄がいっぱいあるわけですから、そちらにやっぱりポートフォリオの再構築をと私は主張してるんです、ね、もう要するに銘柄を入れ替えなさいと、強い銘柄に入れ替えなさいと、まあ、前に言いました。ちょうど小野さんが来てる時でしたっけ、死にそうなヤゴにこだわるなと言ったのはね、
死にそうなヤゴに
そうこだわるな、
こだわるな、
のそうそう、まあこれ夏の間中ずっと言ってる話ですから、はい、まあリスナーの皆さんももう聞いたよっていう人たくさんいるでしょうけど、まあ8月の話ですけれども、炎天下の暑い時に朝、要するに著名な有名なですね、カメラマンがね、トンボの幼虫ヤゴが孵化する瞬間をカメラに収めようと持って田んぼのあぜ道に行って一匹のヤゴを見つけてくれだと言ってシャッターチャンスを伺ってじーっとそれをね追ったとね。でそれはとぼとぼ登ってきて稲の茎にくっついてですね、いよいよこう背中が割れて、孵化する寸前になったら、なんかどっかに引っかかったらしくて羽がね、バタバタするばっかりでなかなか孵化しないね。で他のヤゴはもう次々に登ってボンボン飛んでですね、もう空中を乱舞してるわけ、トンボは。と自分が見つけたヤゴだけはなかなか孵化しない。でそれでもですね、大体カメラマンってこだわる人が多いからね、こだわってそれをずっ
と
2時間シャッターチャンス狙ってたら結局死んじまったと。
深い話です ね。
死んじまったらその瞬間自分の手足がしびれてめまいがして倒れてしまった、熱中症なんですよ、ね、それで死にそうになったという話ですよ、ね、だからこれはね、まあ、株式投資に大きな教訓なんですよ、ね、はい、要するに死にそうなヤゴにこだわってですよ、自分が死にそうになったんですが、もうどうにもならない銘柄にこだわって資産を溶かしている人がたくさんいるんです、ね、NEC は2000年に3450円の高値、ね、直近の安値は96円、1000株買ってれば345万円が9万円です、ね、東京電力は1987年に9420円の高値が、だ1000株買えば、まあ、100株取引ですけど、1000株が942万円。これをそのまま守ってたら、直近の安値12万円で、120円ですか。12万円です。ね。だから死にそうなヤゴにこだわらず、ね、元気な鬼ヤンマに的を絞ろうつってるわけです。
これ、ね、まあ、日本は株式市場はそういったなんか外国人 の、うん、動向によって左右されるって言いますよね、うんうんうん、外国人の皆さんもどういうところを狙ってるのか、そういう
強い銘柄をね、
強い銘柄、
当たり前です。
それはもうかつて の、 その、まあ、輸出、うんうん、とかこう大型株とかいうのではなく、外国人の皆さんもちょっと視点変わってきてるんですかね、うん、だって
ほら産業構造が劇的に変わってきてるわけですよ、ね、そして円高でしょ、で自由貿易協定は全く進んでいない、だから結局ですね、その競争力を急速に失ってるわけです、ね、輸出産業の一角が。でそれにこだわったら資産が溶けてしまいますよと、ね、だから元気なヤゴに的を絞りなさいと、シャッターを10センチ動かせばいいんだ、カメラを、ね、ただ隣にいるヤゴは元気なんだから、ね、それをやってくださいと言ってるんですよ。だからポートフォリオの再構築をやってください、ね、
なるほど、
ね、だからもうその銘柄にね、もうこだわってね、だ相場にこだわりは禁物って言うじゃないですか、
ね、なんですかね、結構あのいろいろとこだわって投資をするというのもまた一つかなと。
いやそれはそうでもないんですか。それはこだわりはね禁物だって言うんです、はい、こだわる必要はないんです、はい、ダメだと思ったら見切る、はい、撤退をする、はい、これが大切なんです。一徹張りの貧乏神って言うでしょ、うん、もうこだわってこだわって一徹張りすると貧乏になるってことで貧乏神を背負ってるようなものです。だから強い銘柄に的を絞ってくださいということです。
まあ、日本の強い銘柄日本になっていろいろ、まあ、今はねあの世界でこう例えばスマホの市場など見てても、うん、例えば iPhone アップルとサムスンとのこのやり合い見てても、うん、そういうところになんで日本の企業のね、うん、あれがいないんだっていうようなこう悲しさもあったりするわけですけれども、
まあ、やっぱりその競争力を失ったというかね、やっぱり経営者がやっぱり無能だったんですね。だシャープだって、うんね、レディー・ゴーさんに乗っ取られそうになってる。だけどレディー・ゴーさんが経営した方がシャープ良くなりますよ。あの本ファイのレディー・ゴーさんはすごいですよ。やっぱりだって苦学してね、夜要するに昼間働きながら夜学校行ったりして、ね、それが不思議なことにあの海軍工科学校かなんか卒業してね、軍人の学校にですね昼間働いて夜行けるんですね。あそこはあの国はね、普通だったら住み込みでしょ、ね、あのだって防衛大学校とか、
ね、
いや住み込みでしょ、あんなものはあんなとこ夜だけ来ますからって、そんな人だからあのおおらかなんです台湾はね。
そういった
それで苦労したやっぱりね、苦労した人は強いんですよ。
うん、
でもシャープなんかだって、いやいやシャープはね、早川徳次さんは立派だった。あの人はシャープペンシルを作ったんですよ、ね、
シャープペン
、
うんうん、
でその特許を作ってこれを作って、だからシャープって、
はい、
ね、いやまあそれ当たり前でしょ、誰でも知ってることでしょ。
そう
ですよ、シャープペンシルを作ってシャープを作ってたからシャープって言うんです。それでまあ大成功してもう大工場になってものすごいもう成長したんです。ところが小妻押しというか、ね、関東大震災に直撃され、工場は無事だったんですけれども家族奥さんも子供も一瞬にして失ったんです。それで早川さんはもう経営する意欲を失って、工場も特許もシャープペンシルの特許ももうみんなやると、その代わり従業員の雇用を守ってくれと言って渡して大阪に単身行って、単身って一人しかいねえんだからね、みんななくした。それで大阪で創業してシャープを作った、ね、だから雇用を守る、従業員の暮らしを守ってくれ、あとはいらないよというところの潔さ。
その
シャープだって NEC だって見てくださいよ、はい、経営陣は何を考えてるんだ、5000人リストラ2000
人削減ばかりが聞こえてくる、
自分 の方針にキュキュとしてるじゃないですか。その人たちがね今首リストラされた人はどこ行ってると思います？台湾、中国、韓国の企業にどんどん行ってるんですよ。まあ、あの NEC の社員の人なんかも中国の通信機の会社にの日本法人に、だって日本法人の代表の仕事は毎日が入社式って言うんだから、毎日 NEC の人がやってきて雇ってくれて、おいいよと、だからもう来ると翌日入社式だから、毎日入社式で、その人たちが NTT なんかに売り込みに行くんですよ、ね、で NTT にその中国の通信機器メーカー一切玄関も入れなかったんですよね、違うけダメだよ、うちは電電ファミリーがいるんだと、富士通とかね NEC とかと、
かつて
ね、NEC を、ね、辞めた人が電話かけてきて、おなんだ山田君、君はなんで NEC 辞めたって聞いたけれども、お大丈夫かやってるかってこうで NTT の人が言うと、おかげさまで中国のこういう会社に拾っていただきました、おそうか一度訪ねてこいよって言って、ええ、その中国の企業が絶対入れなかった携帯電話のソフトに入ったんですよ。いや本当にそうな
の。なんかそういう、 こう逆輸入というかね、逆にこうやられる。
いやだからそのいわゆる人材のブーメラン現象なんですよ。だからリストラをガンガンやって足元の収益が回復してもそれは買えないんですよ。
大切なものを失ってる、ね、
そう、だ先ほど来言ってる銘柄は人員削減なんか一人もしてませんよ。
お、
ね、だから従業員を大切に、業績いいから人なんか余計どんどん取ってるんですからね。だからそういうね、本当に
生まれ変わるといえば一つこれあの日本航空の話ちょっと聞いていいですか。
どうしたんですか。買いたいの。
いや買いたいんじゃないです、この、まあ、額大きいじゃないですか、仮条件の条件3790円で売り出し価格決まったと。そうそうそうそう、これは何か影響はありますか。
やっぱりそれをね、はい、資金を捻出するために他の株を売らなきゃいけないってことありますからね、まあ、機関投資家とすれば運輸の株を売りますよね。当然運輸セクターのウェイトでその JAL に行かなきゃいけないから運輸から捻出しますから、それから内需から運輸まあ、捻出したりするでしょうね、うん、でそれは一部売りが出てる、個人も払い込むために JAL のお金を払い込むために他を売らなきゃいけないってことにはなって、
こうした復活っていうのは杉村さんはどういうふうに見て、ま
あ、私は JAL はね、あの今一番多いんですよ、あの問い合わせがね、あの問い合わせ多いんです、あのどうですかどうですか、私は最低限だけお付き合いしてれば十分ですって言ってね、だ1000株買ってくれって言われたら100株、うん、ね、1万株買ってくれって言われたら1000株ちょっと、ね、もう少しだけお付き合いしなさいと、うんね、でこれは、まあ、19日上場するわけですが、あの需給関係はね、これはもうサラの銘柄で誰も株主今のところいないわけですから、国しかいなくて全株放出ですからね、みんな一からスタートするんですが、がですよ、はい、幹事証券の販売が非常に苦戦してるんですよ、売れない、
お
売れないんですよ、苦戦してる。IPO でこんな苦戦してるっていうのはあまり聞いたことがないです。だから、あの上場後ですね、どうなるかっていうのはやっぱり需給関係が悪ければですね、あのやっぱり下がりますよね。ただしこれからですね、あの例えば西武ホールディングスとか次々に大型 IPO が来るんです、うんうん、でそれを成功させるためにも JAL を失敗させるわけはいかないという証券界の事情もあるんですよ。だからあの少し付き合っておきなさいと、ね、絶対ダメって言うと上上がった時に、要するに冗談じゃないぞと、お前がダメって言ったからっていう人もいるから、ね、最低付き合ってれば
ただ本命ではないと、ま
あ、いや本命じゃあるわけないじゃないですか。
あるわけないって、
国の支援で再建されたり、はい、それから国の支援で業績が良くなった会社っていうのは持続性に欠けるんです、はい、あの LP ダメモリだってそうだったでしょ、ね、参考規制なんか2回目の会社構成法適用申請ですよ。だから自力構成ですよ、もう基本は。それを国に頼ったところっていうのはやっぱりダメです、
はい、
っていうことです。
はい、杉村さんに相場いろいろ伺いました。では一旦お知らせです。
ここで株式カセットのお知らせです。北浜隆一郎の株式宅配便カセット9月号、北浜隆一郎のまだ間に合う自分年金ファンド株で資産を倍増、ファンドの手法で資産を増やそう、自分ファンドの中核銘柄はこれだわ、9月12日明日発売です。方向性が不透明になっている株式相場、アメリカ大統領選挙をめぐる経済政策の議論や為替相場の行方など不透明要因が多い中、自分ファンドを形成するために注目したい銘柄群を解説します。カセット60分7350円、送料は500円です。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 ラジオ日経事業部までどうぞ。
投資の嘘本当、
では投資の嘘本当のコーナーです。それではガーデン東京代表の小林さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ガーデン東京の小林博史です。
コナンです。
さて今日もゲストでございますけれどもね、はい、先週に引き続いて美人ファイナンシャルプランナーの大竹のり子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてガーデン東京の癒し系、癒し系で固まってきました岡田優希さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週からの宿題がね、はい、なんとなく出ておりますけれども ね、今週はコナンちゃんのイメージする投資について、はい、まあこちらの方ちょっといろいろ具体的に聞きながらね、はい、どんな投資を夢見ているのか、
はい、
実際今投資ってなんかしてる？
いや、してないです。
何もしてない。
やりたいですけど、うん、もう全くわかんなくて。
なるほどね。
はい、
貯金はしてる。
若干
そう、若干
ゼロではないけど。
でも偉いよね。 うん、しようというその心がけが次の段階を生むから。
うん、ああ、そうなんですか。
そうそう。
そうです。なんかもう不安やから、うん、まあ、ちょっとぐらい持っとかなみたいな感じで、一応残してはあります。
なるほどね。はい、まあそんなね、コナンちゃんの資産運用イメージみたいなところでございますけれども、はい、じゃあちょっとこれなんかバババッと書いてあることをね、はい、読んじゃいます、僕。
はい。
まずは、預貯金が500万あるとしますと。はい。この、500万というものを、例えば、はい、どうぞって。預けられたとします。
はい。
コナンちゃん的に、どんな投資したいですかって言われると、思い浮かぶ商品名って何かある、
はい、まあ、このラジオでお勉強したっていうのもあるんですけど、まあ、ワンルームマンションと、
ほうほうほうほう。
あと、株
はいはいはい。
はわかりますけど。
うんうんうんうん。
だからそれでやろうかなって感じですね。
なるほどね。はい、これ、いつまでにどれぐらいの金額まで増やしたい？
5年で、倍。
5年で倍。
はい。
まあ、この低金利の時代に ね。ね
まあ、夢は大きくね。
大きくね。
はい、
はい、はい、はい。まあ、じゃ、ね。
普通がどんぐらいなのかちょっとわからないんで。
わからない、ね。
まあ、5年でもし倍になれば、うん、そんだけすごいことはないなと思って。
なるほどね。
ちなみに、5年で倍にするには、どのぐらいこう、毎年どのぐらいの割合で増やしていけばいいか。なんとなく。
ああ、そっか。5年やったら、うん、じゃあ1年で100万。
まあ、そうですね。金額的には。
はい。
うん。何ですか今の空気の塊は。それが、簡単なことではないんですかみたいな。
そうか、うん、違うの。1年で100万増えたとするじゃない、はい、そしたら、翌年っていうのは600万あるわけ。
うん、
そうすると、その600万を同じ方法で増やしたら100万以上増える。
お
でしょ ?700 万以上になる。
はい、ああ、確かに。
だから、単純に1年で100万って話では実はなくて。投資ではすごくそこが大きな鍵。なんですよ。
も
う福利って言うんですけど、
そうですね、
岡田先生がじゃあここは振ってみた。
素晴らしいおかげさま。福利とは、
はい、はい、ではお答えしていきましょう。はい、基本的にですね、投資特に預貯金とかの考え方はこれ重要になってくるんですが、福利というもので考えてまして、いわゆる元のお金を1年間預けていくらというのが年利と言われてますよね。
はい、
まあ、銀行とかで利息という形で表示されているものです。うん、でもこの預けてるお金は今、大竹さんがおっしゃっていただいたように翌年には元のお金と一緒ではないんですね。
うん、
元のお金も大きくなってます。はい、で来年はこのお金に対してその金利をかけていくので、実は順々に増えていくんですね。で500万で年100万増やそうとすると年間 20% という金利が必要になるんです。うん、
はい、
ただこれを翌年500万から100万円増えた600万円を今度 20% の金利で預けてしまうと、その次の年には720万という形で増えているんですね。うん、なので実は 20% の金利は必要ありません。うん、5年間で500万を倍の1000万にしようとすると、まあ大体 15% 前後ぐらいですかね。うん、それぐらいの金利が必要ということになるわけですね。うん、これが福利です。
はあ、でもね、14% とか 15% ってすごい、
はい、
実は高い
金利。今預貯金どれぐらいの金利かわかります？これ大竹さんに答えてもらいましょう。
はい、ね、今ね、普通預金の金利がだいたい大手の都銀で 0.02% なんですよ。
うんうんうん、ってことは、
うんうん、15% の何倍なんだろうか、あ、何分の1なんだろうかってこと
か。500万だから全部預貯金に預けたらいくら増えるんだって話ですよね。
うんうん、そうですね。
今コナンちゃんがやってる資産運用の実態です。
う
ん、
は
い、その500万を預貯金のままにしておいたら、まあ、5年後には到底目標の1000万にはならない。
ならない。
ね。それを例えば、まあ、今、ワンルームとか、うん、株式とか、うんうん、そういうところにちょっとチャレンジしてみようと。
はい。
いうふうにするんであれば、どんなやり方ができるかなと。実は、まあ、ワンルームマンション持ったらこんな形なんだよとか、うんうん、株式やるならこんな楽しみ方もあるんだよみたいなことをちょっとね、アドバイスもらえたらなと思うんですけれども、はい、さて、ワンルームマンション、これはちょっと岡田さんに聞いた方がいいかな。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとこの500万の中の資金使ってワンルームマンションを買ってみました。
はい、
どんな状態が起きそうですか？
そうですね、うん、まあ、500万全額で買うかどうかというポイントもあるので、うん、まあ、まずは1軒ぐらいで想定してみましょう。
はい、
今一般的に売られているワンルームマンション、まあ、価値が落ちないという前提で考えると、まあ、1軒あたり2000万前後と考えます。うん、でこのマンションを買うために必要になる費用どれぐらいかというと、まあ、頭金と言われるお金とあとは諸費用、これを合わせてもまあ1割ぐらいは準備したいところなんですね。うんうん、そうすると2000万円の1割で、まあ、200万使うことになります。うん、
はい、
じゃあこのマンションを買うとどうなるかですね。まあ、基本的に投資用のマンションというのはご存知の通り、その借りてくれる人に貸して、うん、そのお金で返済していくという仕組みを持っているわけですね。うんうんうん、なので実はその場では借金が当然なくなるわけではありません。残額は全部借り入れをして買ってるわけですから、それは長い年数をかけて、うん、 解消していくものなんですね。なのでこれ5年で返そうとするとかなり大変になっちゃうんで、うん、ここは時間を見ていただかないといけません、
はい、
ただしその購入した200万円を使って手に入るものはいくらかというと2000万円なんですね。同じ額の借金も残ってるんですが、手に入るものとしての2000万円があるので、実は持ってる資産というところだけを見ると200万円がいきなり2000万円になっているという考え方もできるんですね。で、返済が完了するとこれがそのまんま全部資産として残っているという形になりますので、時間をかけて大きな資産を作ることができると、まあ、そういった仕組みになりますね。
なんとなく理解できた？
はい。
今だからポカンここら辺いっぱい待ってますけれどもね。
そうですね、なんとなく理解できました。ワンルームやったら、うん、その5年で倍とかそういう話じゃなくて、まあまあ物として自分のものにはなってるけど、まあすぐお金っていうよりも、まあ何年か後とか含めてプラスになるってことです
ね。そうですね、うん、まあ30年とか35年とかぐらいの時間を大体一般的にかけますが、それだけかけると全部自分の資産になっているという形ですね、うんうん、まあプラスアルファで家賃収入なんてのも入ってきますので、はい、そこからは実は大きく増えていったりします。
じゃあ最初のうちはそんな自分の手元になんていうの、増えたりとか減ったりっていうのは少ないけど、とある時を過ぎると一気に、まあ一気にというか、まあ毎月とか、
そうですね、
やり方次第なんだけどね、これもね、まあどういうふうな形で例えばその返済みたいなものに当てて、要はその借金部分を減らしていくかってことによっても、そのキャッシュフローに関してはかなりバランスが変わってきちゃうんだけど、まあ、今岡田さん言ったものっていうのは、まあ言ってみれば買いますっていうふうな状況が整った時には資産ベースでは実はお金持ちだよって話。
そう
です
ね、
まあ、そういうふうなところでいきなり200万しか使ってないのに2000万持ててるよと、なので500万がいきなり4倍になってるよということも言えなくないよと。
考え方によっては、
うん、そう考え方によっては非常にいい単語ですね。そ
いい単語出ましたね。
そうね。
そっかそっか。
はい。はい、まあ、考え方によってはということで、まあそのワンルームマンションという資産ベースのお話はね、そういうふうな形で膨らましていけるんだよというふうなことですけれども、もう一つ株式って出てましたね。
はい。
これは大竹さん結構なんか相談に乗ってること多そうなんでね、ちょっといろいろ女性の株式投資どうでしょう。
そうですね。うん、まず500万あって200万頭金に、ワンルームマンションの頭金使ったら、うん、残り300万じゃないですか、はい、で一つ大事なのは預貯金も必要ってことなんですよね、
はい、
例えば、うん、よく言うのは生活費、毎月かかってる生活費の最低でも6ヶ月分ぐらいをまずは手元に預貯金として残しておきましょう。
初めて聞いて、
どのぐらいだろう、300万超えてたりして、
それが考えたら1000万ぐらいいるんじゃないの、
儲かってないんですか。
ああそうなの、はい、あなるほどね、はい、そこはちょっとね頑張っていかないといけないとかな、
仮にですけど300万のうちじゃあ100万ぐらい毎月の生活費を、まあ、まあ20万ぐらいミニマムで暮らすとして、はい、まあ、100万ぐらい置いときましょうと、そうするとやっぱり残りの200万ぐらいが株式投資に当てられるということなんですけど、株式投資っていうと、まあ、お金たくさんないとできないと思ってる人もいるんですけど、実はもっともっと10万円とか5万円とか、まあ、そのぐらいで買える銘柄がいっぱいあるんですね。でかつ銘柄によってはだいたい全部で3600社ぐらい今銘柄あるんですけど、はい、そのうちの1000社ぐらいは実は株主優待っていう制度を取り入れていて、例えば30万円で買いましたとすると、もちろんそこにもこう配当金もらえたり株価上がったりするんだけれども、それとは別に物がもらえる、お米とか化粧品とか割引券とか、なんかイベントに参加できたりとか、いろんな特典があるんですよ、
はい、
結構それも株式投資の醍醐味というか、女性にとっては特に楽しいし、
その株で投資をすれば、別に買ってないものが入ってくる、
だから本当にお金のリターンも期待できるし、それ以外の楽しみもいっぱいあるので、すごくモチベーション維持するには株式投資は楽しいかなと思いますね。
しかもその、そんな、なんていうの、大きいお金じゃなくて、小さいお金でいいやったら、
でもできる銘柄がたくさん、新商品の詰め合わせとか。
なんか株式って、なんか、めっちゃ見とかなあかんとか言うじゃないですか。なんかこの
株価をね、
上がり下がりを、あれって難しいんですか。
でも全然そんなにね、長い時間かけてお金増やそうとするときに毎日株価見る必要
は全然、そうなんですか、
全然な ないですよ。もうほっといていいぐらい。
あ、そうなんですか。
PC の画面をこう、なんか6個も7個も並べて、こんなことやってるようなことがある日もあったら働きなさい。
すごいそのイメージがあって、うん、だからなんかこう、すごいもう毎日何回もチェックしなあかんっていうのを、昔なんか女の子がやってて、それ聞いてたんで、ちょっときついなと思って、生活乗っ取られるんちゃうかと思って、お金にね。
やり方いろいろで、そういうやり方で増やしていくって方法もあるんですけど、でも、今はそういう話じゃなくて、500万をじっくり増やしたいって話だから、そんな毎日買うか見る必要はないですね。
じゃあやりやすいです
ね。やりやすいというかね、一番大事なことって無理しちゃいけない。これがすごいやっぱり、そのポートフォリオを組む上でも大事で、自分ができることをやるっていうふうなところの部分で、この500万の行き先、これをコナンちゃんは決めていくべきだよね。それをどうやって1000万に持っていくかっていうふうなところのアドバイスは、こういうふうな仕事の人たちに聞くとしても、これ自分できないなっていうものを背負っちゃいけない。これがすごく大事な。
いいこと言いますね。
でしょ俺もたまにはいいこと言うさ。ねえ。ということで、無理をしないで自分ができて楽しめるもの。だ今の株式優待なんかすごくそういう意味合いでは、こんなものももらえちゃったみたいな。そんなところってすごい盛りだくさんだし、ワンルームマンションなんかは、ほっとけるっていう、そのね、いいイメージ。そうそうそう。それならコナンちゃんにも、ほら、できるじゃないですか。
できますね。
ねえ。
これなんか逆に、こう、投資して、マイナスっていうか、リスクっていうか、そういうのはあるんですかね。
なるほどね。じゃあ、それぞれちょっとずつ聞こうかな。はい、ワンルームマンションにとってのリスクって何ですかね。
はい。ワンルームマンションリスクは、まあ、一つは、そこに住んでる人がいなくなっちゃう。借り手がいなくなることなんですね。まあ、多くの物件の場合は、いわゆるそこを借りてくれる不動産屋さんがありまして、まあ、保証家賃とか、過去出てきたかと思いますが、そういった形で、誰も住んでなくても、家賃が入るような仕組みもちゃんとあります。なので、ここで一つカバーはできます。ただ、絶対借りてくれない場所に持ったりしてしまうと、これができなくなってしまいますので、リスクですね。
そっか。はい。じゃあ、それが人が、本当は、代わりに払ってくれるものが、払ってくれへんくなるから、それは自分が払わなあかんってことです
ね。その通りですね。それがリスク。はい。だまあ、入らないようなところに買っちゃいけないよ、ということが、まあ、ワンルームマンションの運用ではすごく大切なことになってくるね。はい。逆に、株式投資のリスクってどうですかね。う
ん、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり一番気にし、どうしても気になるのが、やっぱり価格変動、株価が上がったり下がったりするリスクですよね。ね、普通の預貯金だったら、その100万円預けて、それがね、80万円になったりってしないですけど、はい、株の場合はやっぱり株価によっては、元本が割れてしまうっていうのが一番大きいかなと思います。
それは自分でこう予測しなくちゃいけないってことですか？この株価が。いけるかもみたいな。
まあそうですけど、でもね、株価動かないと利益も出ようがないんですよ、実は。上がったり下がったりするから安い時に買って上がったら売れるわけで。だから、一言に、なんて言うんだろう、リスクが悪いものとは限らないですよね。リスクがあるから利益が出るっていう、いうのも本当のとこかなと思います。
やっぱまあ、リスクを取るという意味合いでは、始めないとね、まあ、宝くじも買わないと当たらないですからね。
そうですね。
まあ、そういうような意味合いでは、多少のリスクっていうのは何にも存在しますけれども、怖がらずにできること、身の丈に合ってできることっていうのをぜひ、皆さん、始めてみてもらいたいなと思いますね。はい。はい、ということでね、来週はお金のことはお金持ちに学ぶということで、その辺について、
はい、
まあ、お金持ちなんだろうね、この二人がきっとね。
そうですね。
そういう意味合いではね。
いいですね。
はい。来週もお付き合いいただけるということでね。はい。ぜひともまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い。
それでは次回をお楽しみに。
杉村富美男の気になるニュース、気になる銘柄。
このコーナーでは杉村さん自身が気になるニュースや気になる銘柄をピックアップして解説していただきますが、もう何がありますかって私が聞いたら何でも出てくるんで、お聞きしてもよろしいですか。
はいはい、
はい、何を挙げてくださいますか。
ああ、そういうことですか。そういうふりですか。
あ、そういうふり。すみません。
消費税がね、まあ、2014年4月から5から8、2015年の10月から8から10と引き上げられる予定になってますけれども、前回1997年に 3% から 5% に引き上げられたわけです、これも4月にね。まあ、その時にどういう経緯をたどったかというのを簡単に申し上げておきますと、94年9月にですね、村山内閣で消費税引き上げが閣議決定されてるんですね、94年に。そして、実は景気を浮揚させるために、所得減税をやるというのがその時に決まったですね。
はい。
で、いわゆる所得減税は95年度に先行して行われたということです。はい。で、実際、 消費税引き上げを決めたのは96年6月の橋本内閣です。実はその前の年の95年の1月に阪神・淡路大震災があったんですよね。はい、だ震災があった、消費税を上げたですね。で今回も状況としては非常に似てるんですよ。ね、でどうなったかというと、株価は96年6月26日に 22,666 円の戻り高値をつけて急落するんですですね。でちなみに、橋本内閣が消費税引き上げの閣議決定をしたのは96年6月25日なんです。
うん、
前の日なんですね。で翌日から急落していって、97年4月に消費税を上げた、その年にアジア通貨危機があったんですが、まあ主因は、消費税引き下げ、景気の悪化ですよ、引き上げ、景気の悪化
日本は
で、山一証券、宅銀が倒産するという金融危機に突入していきました。まあだから歴史に残る逆噴射ね、アクセルを踏むところをブレーキ踏んでしまったということですよね。で、まあいろいろその時には歴史的にいろいろあったんですが、まあ94年から97年4月、94年の4月から97年の4月まで、要するに消費税を上げるよと言ってから上げるまでの間に何が一番買われたかというと、はい、トピックスベースで言うと、一つは精密機器。これ精密機器買われてるのは、今回はこれはちょっと、役に立たないと思いますね。2番目が医薬品なんです。で輸送用機器、ゴム製品、不動産業、電気機器、その他製品、サービス業、その他金融業と、陸運業と書かれて、まあこれは今回に当てはまるかどうかは全く定かではないと。で97年4月から97年の12月末まで、何が一番上がったかというと、その他金融業なんですよ。はい、その他金融業、ね、だこれはだからセブン銀行とかですね、オリエントコーポレーションとかね、まあいろいろ出てくるじゃないですか。それから東京センチュリーリースとか、高銀リースとかね、ライフネット生命とかね、そういった、生命とか保険金融というのが上がる可能性はある。で引き上げ後ですよ。
今回もその可能性が、
動きはそういうものが出てきてるというのが一つ言えますね。
はい、
でそれからもう一つは、これは、折に触れてまた申し上げますけれども、消費増税法付則18条第1項に、平成23年から32年度までの平均で名目 3%、 実質 2% 以上の GDP 成長率が望ましいと謳ってあるわけですよね。そしてそのために総合的な施策、その他の必要な処置を取るべきであると、こういうことなんですけれども、実は名目 GDP で 3% 以上の成長を達成したのは、現在の GDP 統計になった1995年以降、1997年1、3月期、2009年7、9月期の2回しかないんです。2回しかない、もう四半期ベースで2回しかないものを
今回そんな
達成してやろうと。
できるのか。
そうそうそうそう、ね、だからおそらく消費税をスケジュール通りに引き上げるためには、デフレ克服、円高阻止に向かってですね、思い切った施策を打ち出さなければダメですよと。そのためには日銀がこの9月18、19の政策決定会合で最後のチャンスですから、動かないと、白川総裁、あなたは大変ですよと、もともと来年の3月には任期切れですけれども、ね、まあ頑張ってくださいよと。
数字だけ見るともう 3% っていうのは今実感として本当遠いですよね。
遠いですよ。
でもだから消費税自体もこの不足がこうつくと、これそれだけの景気になってなかったら、消費税自体もこうどうなるかも分かんないっていうふうに思っちゃうくらいですよね。今
条件は非常にシビアですよということです。
はいはい、
ですから消費税の引き上げがスケジュール通りできるかできないかっていうのは本当に厳しい局面にある。
うん、
でそれをやるためにはどうするかって、景気を浮揚させることです。そのためには円高を阻止することです。
日銀が大きな、
1995年6年7年には 所得減税をやったじゃないですかと。ね。それで先行減税をして景気を浮揚させて、それでも景気は失速して金融システム不安に突入していったんですよ。97年4月のケースではね。うん、まあもちろん、超緊縮予算の編成方針とか、公共投資の削減とか、逆噴射はありましたよ。
うん、
その鉄を踏まないようにしてほしいと思います。
はい。はい、以上、杉村富雄の気になるニュース、気になる銘柄でした。
金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テスト、ステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロードまたは東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。送料無料、お届け返品についてはご注文の際にお尋ねください。気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460 0570-008460 0570-O走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。
杉村富雄の相場一刀両断。
一刀両断、先ほど来の中杉村さんの話を聞いていると、今日本は本当にやらなければならないことが心底ある。金融、まあ、
政治はそういうことですね。
政治も
で外部環境は非常に不透明だと、はい、だからトゥーティアマーケットになっています。
二極化になっている。
そして、個人投資家の皆さんの 99% が極端な弱気です。で、強気の人は 1% もいません、ね、ただしこの世界は 1% の勝者に 99% の敗者、ね、デンタルクリニックって言ってんです。
デンタルクリニック、
だから敗者、負け組なんだけど、
すいません、
敗者っていうのは分からない人もいるからデンタルクリニック敗者
になりたくないです、ね、できれば我々。
そう、いやだから、はい、そういうこともあるよという、今までのトーンと若干違うかもしれません。矛盾してると感じる人もいるかもしれませんが、もともと株式市場は矛盾に満ちているものです、ね、だから矛盾に満ちているから株式市場なんね、通常の思考ではなかなか勝てないんです、ね、その経済学的とか学者的な感覚では相場は勝てない、
ね、ファンダメンタルだけこう、ね、やっぱりこう真面目な人ほど、だから
1% の勝者に 99% のデンタルクリニックなんです。だからね、
はい、
だからそうなんで、これは今までの感覚とちょっと違う矛盾したことも申し上げますよ。例えばジョージ・ソロスとか、
うん、
ポールソンとかご存知ですよね。世界の有数の投機家、
投機になるんですか。
投機家でしょう、この人たちは。ヘッジファンドを運用したりしてるんだから。今何をしてると思います。
何してるんです。なんか仕込んでるんですか。
いや、何をしてるって、まあ、息はしてますよ。ご飯も食べて、
何か
彼らは今脈々猛烈に売りポジションを手締まってる、
うん、売りポジションを手締まってる。
そう、
はい、
ニュートラルにしてる。もう売りまくってたいろんなポジションを中立に戻して、そして、
お、
例えば金を、ジョージ・ソロスは現時点でですね、縦玉金額だと130億円分金を買ってる。
あ、
ね、ポールソンはね、なんと3250億円金を買ってる。
その金を買うっていうのが、アグレッシブに行こうとしてるのか、それともなんかこう守りに入ろうとしてるのか。
いや違いますよ、この金の買いはリスクオンですよ、う
ん、あ、リスクオンなんですか。
そう、リスクオンですよ。で、この金を買ってるのを穀物とか原油、そして株式に来るんですよ、ね、もう世界の投機家は売りポジションを手締まって、リスクオフからリスクオンにもう動いてるんですよ。
じゃあそういった、まあ、方々はやっぱりアメリカの QE3 金融緩和、流動性相場っていうのはまた再び来ると思って、
うん、そう読んでるんですね。 読んで。で、私は五分五分だと思ってる。ね。まあ、ジョージ・ソロスさん、ポールソンさんにね、全面的に賛同するわけではない。ね。ECB のロトロ3もすぐやるってことは考えにくいんだ。ね。FRB の QE3 も12、13にあるかないか五分五分だと思ってる。だけど、あったら、劇的に流れ変わりますよ。劇的に。
今回はすごい影響が大きい。
だって彼らはそれに合わせて出動の機会をもう玉込め終わってる、うん、玉込めって放てっていうっていうところをもう一斉射撃を狙ってんじゃんね。
から売りを手締まって、
それをそれを何も分からずっていうか、要するにファンダメンタルズで見ながら欧州税制は厳しいよ、ね、中国景気はそこもう失速だと、アメリカは財政の崖に突入だと、
う
ん、日本は円高だ、政治が迷走してると言いながら売りポジションを積み上げている人たちが9割以上だから、ね、
はい、
勝ち組の本当の数パーセントはもうすでに作戦だから、だから中立まで戻してるってことですよ、
はい、ね、
まだ買いポジションにはしてないんです。
次への
だから和線 両面に行ってるの、和線ね、鉄砲を撃つか撃たないかっていうのは要するにもう下地が発せられるか否かというところですから、ね、放てって言われてから撃たないとですね、もう勝手に撃ったらまずいじゃないですか、ね、だから効果もないし引きつけないと、はい、ね、だって昔の鉄砲なんて実際は殺傷能力は30メーターぐらいなんでしょ。
あ、まあ、
だそばまで引きつけないと、まあ、2キロ先撃ったって届きゃしませんよ、ね、
あ、そういう今あの大物投資家、まあ、投機家の皆さん、
う
ん、ヘッジファンドは準備をしている時期、
そうそうそう、
知ってないとダメですね。
だからマーケットはボロボロだし、
はい、
ね、その非常に気迷い感は強い、
はい、
だけどそれが相場が悪いからそういうことになってんのかね、うん、そうだから悪いのか、いろいろまあ理屈こねればいくらでもある。だけど投機家は次のチャンスを狙ってるっていうことですよね。
はい、
だ次のチャンスを狙ってるっていうことを頭の中に入れて行動してください、
ね、お金が動き出す。
そう、いやそれもだから、いや12、13だから、
ええ、
今週結果は出るんだから、
ね、今週の話ですから、ね、
明日明後日でも14日の朝には分かるんですから、ね、それはどうなるかね、いや全然リスクオンになってないじゃないかと、うん、でならなかったらならなかったで次のチャンスをまた待つんですよ彼らは。
あ、
ね、待つことはねやっぱりねいいんです、お金はかかんない
確かに、
ね、
はい、
そうそうそう、
そういった人々の成功者の動きをやっぱり知っておきたいところですね。
そういう動きもあるということを頭の中に入れといてください。
わ、は
い、
かりました。以上杉村富美男の相場一刀両断でした。さあ久しぶりに今日は藤村さんとご一緒させていただいたんですけれども、杉村さん、このみんなでしっかり財経ライフですけれども、9月いっぱいで一旦お休みさせていただきます、いただくことに、
はい
はい、なりました。非常に寂しいんですけれどもね、はい、で来週は北浜さん、そして、9月25日最終日は、まあ、杉村さん担当ということで、あと2回ございますけれども、ぜひもうこれはもう北浜さん杉村さんの貴重な
私が最後に幕を引いてあげましょう、
ね、また再びいろんなところで場所で上がることをもちろん願いつつですよ、はい、ぜひ皆さん、みんなでしっかり
財布幕もどんちょうも下ろしましょう
上げる方もまたしつこいですけれども、よろしくお願いいたします、はい、お相手は
杉村富美男、
小野ゆかりでした。ではまた、
さようなら。